腎臓の健康酸化月基準と加齢時の検査。腎機能は加齢に止まって低下することがありますが、年齢だけで慢性腎臓病とは診断しません。血液の AGFR と尿中アルブミンを合わせて検査し、異常が3ヶ月以上続いているかを確認する必要があります。腎臓は老廃物の排出と体液塩回出三塩基平衡の調節を担います。慢性腎臓病は腎臓の構造または機能の異常が3ヶ月以上続く状態です。血液の AGFR 検査と尿中アルブミン検査はそれぞれ異なる腎障害を示します。加齢による機能低下と治療が必要な腎臓病は検査で区別する必要があります。尿量が保たれていても腎機能が低下していることがあります。腎臓の健康は老廃物の排出だけでなく体液電解質血圧の調節とも密接に関わっている。機能は加齢とともに低下することがあるが、年齢だけで慢性腎病を診断することはない。血液の AGFR と尿中アルブミンを合わせて確認し、3ヶ月以上持続しているかを確かめる必要がある。2024年 KDIO 慢性腎臓診療ガイドライン基準、腎臓の働き、血液から老廃物と余分な水分を露化する化された物質は尿を通じて体外へ排出される。必要な物質は尿細管で再び吸収される。この過程は単純な浄水器の働きよりも複雑である。腎臓はナトリウムやカリウムなどの電解質を調節する。体内の酸と脂液のバランスにも関与する。レニンを介して血圧調節に関わる。赤血球の生成や骨年功に必要なホルモンにも関与する。老廃物と薬物差産物の排出、体液量、血圧の調節、ナトリウム、カリウムなどの電解質調節、三塩基平衡の維持、赤血球生成シグナルの調節、ビタミン D の活性化と骨代謝の支援腎機能が著しく低下すると、老廃物が蓄積することがある。水分と電解質のバランスも崩れることがある。ただし、これを直ちに汚染された血液と呼ぶと誤解が生じる。臨床では数値と症状から機能低下を判断する。腎臓の老化と慢性腎臓病の比較、加齢に伴う変化と慢性腎臓病は同じ意味ではない。年齢を重ねると、平均的な老化機能は低下することがある。変化の幅は健康状態によって個人差がある。年齢だけで疾患の有無を確定することはできない。区分年齢に関連する変化、慢性腎臓病で見られる異常老化機能とともに徐々に低下することがある。低い AGFR が持続する、または急速に悪化する尿中アルブミン、正常範囲の場合がある。アルブミン排泄が増加することがある。持続期間、個人差が大きい異常が3回以上持続する。スズ髄所見、明らかな症状がないことがある。血尿、構造異常、電解質異常などを伴うことがある。判断方法、年齢と病歴を合わせて検討液、尿検査と画像検査を総合。ネフロンは血液をろ過する腎臓の機能単位である。ネフロンの数には出生時から個人差がある。老化や疾患によって機能するネフロンが減少することがある。残ったネフロンがしばらくの間ろ過機能を補うこともある。一部の健康情報には、60代のネフロン数は20代の半分だという数値が登場する。これは全ての人に適用される臨床基準ではない。測定方法と個人差も合わせて検討する必要がある。年齢層別の有病率についても、調査集団と定義を確認する必要がある。慢性腎臓病の検査基準。慢性腎臓病は、構造または機能の3ヶ月以上持続する状態である。代表的な検査は、血液クレアチニンに基づく AGFR である。尿中アルブミン、クレアチニン比も合わせて使用する。この2つの検査は、それぞれ異なるリスク情報を提供する。EGFR ステージ、EGFR 単位、エルメン、ミニン、1.7 の3名に意味 G90 以上、正常は高値の範囲、G2、60中89度低下、G3A、45位、50、59軽度から中度下の、G3D、44、中等度から、高度の G4。15位後29、高度低下 G5、15未満、腎不全の範囲 GG1 と G2 だけでは、慢性腎臓病と確定されない。アルブミン尿や構造異常などの障害指標が必要である。一度だけ低い AFR が出ても、確定診断の基準にはならない。急性疾患や脱水の影響を確認する必要がある。尿中アルブミンのステージ、ステージ尿中 AC、アルミ、AMG、A130 未満、または軽度増加 A230、中等度増加 A300、超高度増加検査の定義と分類は KDEDGA を2024慢性腎臓病診療ガイドラインで確認できる。原文は KDO のガイドラインページと発行 PDF に収録されている。 検査結果は基準範囲と合わせて解釈する必要がある。直接引用できる公式文言は別途示されていない。条件別の検査必要性の生理検査の必要性は、年齢よりも危険因子と既存の結果に左右される。危険因子がある場合は、症状がなくても医療従事者と検査時期について相談できる。すでに異常が出ている場合は、再検査の時期が重要である。急性の変化が疑われる場合は、3ヶ月待たない。条件確認する項目時の注意点、糖尿病がある、AGFR 中 ACA 血糖管理とアルブミンに合わせて確認高血圧がある、血圧 AGFR 尿中 AC 薬薬と対応状態を合わせて検討、心血管疾患がある、AGFR 質、尿中 ACR。心臓と腎臓のリスクが相互に影響する腎臓病の家族歴がある病歴、血液尿検査遺伝性疾患の可能性は、別途評価鎮痛薬を頻繁に服用する薬の 1FCR 量量と服用期間を医療従事者に伝える高齢、または筋肉量が少ない AGFR と臨床状態。クレアチニンに基づく水酸値に誤差が生じる可能性、偏差値が急に悪化しかした。尿量、電解質急性腎障害の有無を速やかに評価、腎臓検査の確認手順、腎臓の検査は、血液と尿の結果を関連付けて確認する。一つの数値だけを切り離してみると、原因を見落とすことがある。過去の結果と比較すれば、変化の速さを確認できる。次の手順で受診の準備ができる。健康診断表で血性クレアチニンと AGFR を探す。尿検査でタンパク尿または AC の結果を確認する。以前の検査日と数値を並べて記録する。糖尿病、高血圧服用薬の情報を整理する。異常があれば、再検査の時期と原因を医療従事者に尋ねる。3ヶ月以上持続しているかを後続の検査で確認する。計算例年齢別の割合は、分母が同じ場合にのみ単純に比較できる。70代の3人に1人は約 33.3% である。80代の2人に1人は 50% である。2つの割合の差は約 16.7 ポイントである。この計算は示された分数を100分率に換算した例である。個人の発症確率を計算した結果ではない。該当数値の調査国と標本は確認されていない。公式統計として引用するには、まず原報告書を確認する必要がある。よくある間違いと誤解、最もよくある誤解は、尿が出ていれば腎臓は正常だという判断である。機能が低下していても尿量が維持されることがある。反対に尿量の減少には脱水や尿路閉鎖も関与する。尿量だけで原因を区別することはできない。EGFR が一度低かっただけで慢性腎臓と断定する。正常な AGFR だけを見てアルブミン尿を確認しない。泡立つ尿だけでタンパク尿と確定する。むくみをすべて腎臓の問題と解釈する。健康食品を治療薬のように服用する。鎮痛薬やサプリメントを服用している事実を隠す。高齢だから機能低下は当然だと見過ごす。透析は尿が完全に出なくなってからだけ始める治療ではない。症状や電解質異常などを合わせて考慮する。AGFR の数値一つだけで開始時期を決めることはない。治療の決定には腎臓内科による評価が必要である。腎臓の健康を守る生活管理、生活管理は腎臓にかかる追加の負担を減らす方向で行うべきである。糖尿病がある場合は血糖管理計画に従う。高血圧がある場合は目標血圧を医療従事者と決める。処方薬を自己判断で中止しない。塩分摂取を減らすと、血圧体液の管理に役立つことがある。無条件に水を多く飲む方法は適切ではない。心疾患や進行した腎臓病では、水分制限が必要になることがある。個人ごとの推奨量は診療を通じて決める。定期的な身体活動は、血圧と代謝の健康を支える。喫煙は心血管系と腎臓のリスクを高める。市販の鎮痛薬は成分と服用期間を確認する。健康機能食品についても、服用前に相互作用を確認する。健康寿命と腎臓のつながり、腎臓の健康は、自立した生活を維持できる健康寿命とつながっている。腎臓病は心血管疾患のリスクと合わせて評価される。貧血と骨代謝異常も活動能力に影響することがある。早期発見の目的は、このような合併症を減らすことにある。検査結果を継続的に管理する方法が有用である。AGFR の絶対値と変化の方向を合わせ記録する。尿中 ACR も同じ時期の結果を比較する。血圧や薬の変更まで記録すると、診療時の解釈に役立つ。早めに受診すべきサイン、突然の尿量減少や全身状態の悪化には、迅速な評価が必要である。息苦しさや重度のむくみが生じた場合も、早急に受診する必要がある。 持続する嘔吐や意識の変化も緊急性の高いサインとなり得る。症状だけで病気を推測してはならない。次のような場合は、直ちに医療機関へ連絡する必要がある。尿量が突然大幅に減った場合、息切れや急激なむくみが生じた場合、重度の脱水後にめまいと無気力が続く場合、血尿を繰り返す、または血の塊が見える場合、薬の服用後に尿量減少や全身の発疹が生じた場合、検査でカリウム異常を通知された場合、よくある質問。腎臓病は初期症状がないことがある。そのため、危険因子がある場合は、血液検査と尿検査がより有用である。年齢や尿の見た目だけで正常かどうかを判断してはならない。以下の回答では、一般的な検査の原則を説明する。